ガールトーク、民主主義ってなんだと思う？このポッドキャストはサイレントマジョリティとみなされている女性たち一人一人が社会について、政治について、民主主義についてどう考えているのか、考えていないのかをモデレーターとのおしゃべりを通して発信していきます。ゲストは前回に続いてメルさんです。阪神淡路大震災をきっかけに神戸から沖縄に移住してこられて、今は沖縄の平和ガイドの中核を担っていらっしゃいます。前回は阪神淡路大震災のこと、移住する経緯についてお話を伺ったんですけど、今回はメルさんが沖縄のガイドになるまでのことについて伺おうと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回のおしまいの方で沖縄に来て沖縄のことをあまりよく知らないっていうことが分かったっておっしゃってたんですけど、私も沖縄に来てあまりに沖縄を知らなすぎると反省して、あの沖縄本をあれこれ読んではさらにこのことも知らなかったって、もう次から次へと衝撃を受けてるんですけれど、メルさんはどんなふうに沖縄学習を始められたんですか？
あのその頃那覇市の教育委員会が琉球沖縄の歴史の講座を開いていました。というのが世界遺産の一つになっている式名園、そこを正家が那覇市に寄贈するという話が出て、そこを案内きちんとできるそういうガイドを作ろうというのが教育委員会の方針だったようです。
すいません、はい、もうすでに分かんなくなっちゃったんですけど、
あ、ごめんなさい。
正家って何ですか？
正家というのは琉球王朝時代の王様です。代々の王様はみんな正さんなんですね。正が和尚さんの正です。はい、明治で王家は亡くなったんですけれども、正家自体は正さんのお家は続いています。あの東京だとか沖縄にもいらっしゃるんです。でその正家の、ま、財産ですね、個人財産である式名園というとても素敵な琉球庭園のお庭を寄贈するというので、史跡、歴史の史跡ですね、史跡案内親方と書いて史跡案内上方の講座が開かれました。その講座を受けました。ところが今のアンさんと同じ、正家って何、琉球王朝は知ってるけどみたいな、全く同じ程度の知識しかなかった私にとって、史跡案内上方の受講生の皆さんは歴史大好きおじさんおじいさんが多くって、
うち
なんちゅうのです。とても一緒の仲間に入れるレベルではなかったんです。もう本当に難しくって、なんとか出席だけはしたんですけれども、修了試験を受けることができなくて、自信もなかったので、担当の教育委員会の人に2年目も受講させてくださいとお願いをして、試験があって実地訓練もあったんですが、ちょっとごまかしながら終了しました。そして式名園という本当に素敵な庭の案内を、もちろんボランティアで、月2回か3回ぐらい行って、あのお客さんが来るのを待っていて、来られたお客さんを案内して沖縄の歴史のお話をする、そういう仕事です。楽しかったです。一番大変だったのが、そこにも歴史に詳しそうなおじさんが、おじいさんが那覇高校の何期生かを卒業して今は県外に住んでいるんだけど、沖縄立派になって懐かしいから来ましたっていうグループでいらっしゃったんです。その方たちの予約を聞いた時に、あ、私案内したくないって思ったんですけど、お当番だったので仕方なく、すみません、あまりわからないんですけどと言いながら一生懸命案内したら、じゃあもっと勉強しなさいねって那覇市の本をくださったので、それがその後もとても励みになりました。
じゃあ最初のガイドのお仕事は式名園で、でも今は平和ガイドをされてて、
ね、私がずっとフリーのライターで、あの編集とかそういう仕事しかしたことがなかったので、式名園の案内はまあ仕事というよりも趣味の延長ではあったんです。でも知ったことを人に話すっ ていうのは、それはひょっとしたら取材のライターと同じなのかもしれなくて、して感動したことって人に伝えたくなりますよね。それだったんです。で、あ、これって楽しいなって思うと同時に、もうちょっと沖縄のこともどこかで勉強する機会がないかなと思っていたら、今度は沖縄県がその頃から修学旅行生の平和学習がものすごく増え始めました。ちゃんと案内できる人を育てたいと県が考えて、沖縄観光コンベンションビューローというところに委託して、ボランティアガイドの講座を開いたんですね。で、そこをやっぱり無料だったので、あ、じゃあちょっと受講してみようかなって受講しました。それがこの平和ガイドを始めるきっかけだったんです。平和ガイドだけではなくって、沖縄の産業だとか観光だとか、いろいろもう沖縄県全部の話が網羅されていて、フィールドワークがあって、で、なぜかわからないんですが、オリオンビール工場の見学をして、ビールお試しで飲むっていうのもフィールドワークでありました。その他基地、それから戦争の遺跡であるガマ、その頃人が入ることができるガマっていうのは、今の南城市にある糸数アブチラガマっていう大きなガマなんですが、そこに入るっていうのもフィールドワークでした。怖かったです。初めて入ったガマ、そして初めて知った沖縄戦はとても衝撃的で、戦争の案内は絶対できない、こんな怖いところに入るのはもうお断りとその時は思いました。
すみません、ガマって何ですかね。
ガマというのは鍾乳洞です。あの沖縄本島の南側、琉球石灰岩でできている、大昔は海の底だったらしいんですね。この隆起してできたそういう地層の関係で、鍾乳洞がとてもたくさんあります。一説によると南部 一帯で2000個ぐらい鍾乳洞があるって言われてます。観光地で有名な、玉泉洞、あそこは東洋一大きな鍾乳洞らしいんですけれども、それをガマと沖縄の方言で言っています。で、ガマ自体は別に怖いところではなくって、大昔はお墓だったり村の倉庫に使われてたり、あるところで聞いたら村の会議もそういうところでしたり、芸能の練習をガマの中でホラー穴でしてみたり、あるいはキノコの栽培、湿気があるのでキノコをそこで栽培してみたり、もういろんなことに使ってます。あ、沖縄のね、戦前の産業で木の葉っぱで帽子ワームっていうのがあるんですが、その葉っぱも乾燥してたらしならないのが湿気があるから、そういう帽子ワーム工場もガマの中に作ったというふうに聞いています。なのでガマ自体は別に怖いところではないんですが、戦争の時には住民の避難場所、あるいは日本軍の陣地、あるいは病院などに日本軍側、日本側はたくさん使っていました。そういう場所です。で、そのボランティアガイドの講座も終了して、私は2年目の講座だったので、いわゆる2期生と呼ばれる卒業生だったんですが、1期生がこの得た知識でガイドできる団体を作ろうというので、沖縄県観光ボランティアガイド友の会というよくある友の会を作りました。で、3期生が終了した時も呼びかけをして団体に入ってもらったというのが、今私が平和ガイドをしている一番最初のきっかけです。それが1997年設立なので、今年で25年ですか、結構歴史が古くなってしまった回です。で、最初の頃は修学旅行生が増えてるよ増えてるよと言っても、名もない友の会にガイドをお願いされるわけもなく、ほとんど依頼はなかったんですが、旅行者からの依頼があった受付ができるように、今のパレット雲寺のあたりに事務所を置いて、 その手伝いも少ししたりしてたんですが、何があっても絶対ガマの案内だけはしないって言ってました。もう本当に怖くって入りたくなかったし、アブチラガマ、糸数アブチラガマにそのあたりで2回か3回無理やり入らされてたんですけど、これはもちろん研修でなんです。入るたんびに怖いのと戦争の恐怖で泣いているような、そんな私だったし、ひめゆり資料館もガイドブック作ってひめゆり資料館はねとかって書いた割には、その時になって初めて行ってやっぱり泣いて泣いて資料が読めない、そんなだらしない私にガイドなんか絶対できませんと断り続けていました。でもある日、そんなこと言ってもガイドが足らないんだから何でもいいからお願いガイドしてちょうだいって無理やり頼まれて、じゃあしょうがない一回だけですよって、あの糸数アブチラガマのガイドを引き受けたんです。前の日にちゃんとシナリオを書いて、そのシナリオを先輩に見てもらって、で一生懸命覚えたつもりになったんですけど、10分で話すことがなくなってしまって、一緒に入ってくれた先輩が助けてくれて、なんとかその学校はガマから無事出してあげることができたんですけど、その後2回3回半分渋々ではあったんですが、ガイドを続けるうちに感動したとか、戦争って怖いよねとか共感してくれる、そんな言葉を聞くにつれ、案内してよかったなというのが増えてきました。でも本当10回どころではなくて、何回も案内しないと落ち着いて案内できなかったんですが、そのうち糸数アブチラガマでも泣かなくなり、ひめゆり資料館も冷静に見ることができるようになってきました。
90年代はもう順調に修学旅行生沖縄に来るようになったんですけど、2001年9月11日の
同時多発テロ、はい、であの時はもうガイド始めてまだもうっていうかまだ4年目なんですけど、平和っていうのは大事だって思うし、でもそんなに積極的にあの基地反対とかっていうことがそれまでの私の人生ではなかった。基地はもちろんいけないものだ、戦争も嫌だものだというのはもちろんあるんですけれども、それを行動に移そうとかというのはなかったんですが、ガイドをするようになって沖縄の米軍基地を学ぶようになって、本当に平和の活動を少しずつするようになったんです。例えば集会に出るなんて、デモ行進に行くなんて一切神戸にいる時はなかったのが、沖縄ではそれが割と当たり前、普通のお母さんたちもおばあちゃんたちも参加するものだなっていうので参加することがありました。あのその頃だったかな、普天間基地を人間の鎖で取り囲むから、嘉手納基地を取り囲むっていうの、そういうのもあったんですね。でそういう最中に起こったのが 9.11 だったんです。すごく覚えてるのが、夜なんとなくテレビをつけてたらリアルタイムで私は見てしまったんです。あの飛行機が突っ込むそのシーン、その後から沖縄修学旅行キャンセルの嵐になります。もう秋になったら修学旅行のハイシーズンなので、戦績はもう観光バスが並んでいるんですけれども、本当にその年2001年ですか、静かな秋でした。じゃあ米軍基地はどうなんだろうって、このガイドの友の会のみんなと一緒に見に行ったら、警察官が米軍基地を守ってるんですね。警察官が外を向いて、つまり住民側を向いて米軍基地を守ってるんです。え、これ何なの。警官っていうのは、警察官っていうのは住民を守るためにいるべきものなのに、なんで米軍を守っているんだろう。もちろん米軍基地の中にあの厳しい封鎖がされてます。そんな米軍基地があるから修学旅行は 来れなかったんです。米軍基地があるからとても危険だから、沖縄ってまたテロに遭うかもしれない、米軍基地がテロに襲われるかもしれない、そんな危険なところに修学旅行生を派遣するわけにはいかないっていうのが 9.11 のキャンセルでした。でその時に各県の観光の部署の人たち、旅行者の皆さんから頑張ろう沖縄かなんかのすごい沖縄励ますキャンペーンがあって、で間もなくその 9.11 騒ぎは収まりました。次の春からは元に戻っています。でそのもうちょっと後だと思うんですけれども、観光コンベンションビューローという県の外郭団体は観光の受け入れ、それから国外の人の受け入れなど、そういうキャンペーンをするところなんですね。その頃からどんどんどんどん増えている修学旅行生というのは沖縄にとってとても大切なもうお客様なわけです。修学旅行生をどんどん受け入れましょうというのがコンベンションビューローの体制だったんです。それならば修学旅行の目玉商品である平和学習、それの事前学習のお手伝いを沖縄から派遣するということをやってみようじゃないか、そうコンベンションビューローが考えたんですね。もっと後だと思う、2012、2013年ぐらいだと思うんですけれども、一括交付金っていうのが出てくるんです。でその一括交付金を使ってこう要望されたらそこに派遣して、沖縄戦の話、あるいは希望があれば沖縄の歴史を話す人を派遣しようっていうのをコンベンションビューローが始めたんです。でもちろん、登録制だったんですが、最初スタートの時は平和学習の希望がものすごく多くって、なので一番忙しい時年間1年で10回ぐらい私は県外に出張の名目で行ったと思います。今もそれは続いているんですが、だんだんこのコロナ禍になって、修学旅行でもっと明るいものをみんな求めるようになったようで、平和学習の事前学習よりも沖縄の芸能、エイサーとかカチャーシーの踊り方とかそういうものを希望する学校が今ちょっと増えてる感じですね。去年はリモートで2回お話しさせてもらいましただけですね。考えてみると沖縄に来たのも私がすごく絶対沖縄に来るんだっていう強い意志を持ったというよりも、自信があって引っ越しも手伝いしてもらったという追い風で沖縄に来た。ガイドになるっていうのも別に沖縄戦の勉強したかったわけではなかったんだけれども、その講座が無料だったという非常に単純な理由で受けて、そこから平和学習のガイドを始めた。それがちょうど時流に乗ってどんどん必要になっていたので、ガイドの回数が増えて慣れてきたという、そんな気がしますね。
ありがとうございます。実は以前このポッドキャストに出てくださった大城逸子さんと平次子さんがこのポッドキャストのゲストにとメルさんをご紹介くださって、本当にメルさんは沖縄の平和ガイドの界隈では中心的存在でいらっしゃるんです。でメルさんが神戸からの移住者であることを考えると、今回のお話で体験していない戦争の記憶を継承するっていうことについて大きな示唆をいただいたような気がします。でこのポッドキャストでは体験していない戦争の記憶を継承するシリーズっていうのをやっていますので、次回ですね、平和ガイドとして戦争の記憶を継承することについてメルさんがどんなふうにお考えなのかっていうお話を聞きたいと思いますが、よろしいでしょうか。
よろしくお願いいたします。
じゃあ今回は一旦ここで止めまして、また次に続きます。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。